世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
パルソナリティ。
市民球団日本製鉄上総マジックをみんなで応援するコーナー、なんたって上総マジック。この時間は株式会社日本製鉄の提供でお送りいたします。
お相手はカオルです。さあ、今日のゲストは今タイトルコールをしていただきました上総マジック松田慎吾選手です。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、このコーナーの、ね、レギュラーを狙っているということだったのでタイトルコールをお願いしましたけど、
はい、
どうでしたか。
いや、すごく夢見心地で、
はい、
いつかやってやりたいなっていう気持ちだったんで、
はい、
一つ夢が叶いました。
よかったです、
はい、
なんかもっとなんか松田選手らしく元気よくいくのかなと思いきや、
そうですね、しっとりめで、
はいはい、
ちょっとバームクーヘンみたいな感じで、
バームクーヘンのようにしっとりな感じで、
はい、朝のラジオということで。
そうですよね、はい、じゃあ次回はちょっと違うバージョンで、はい、お願いしたいと思います、はい、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずは所属の会社からお願いします。
はい、株式会社日本製鉄です。
はい、そして今シーズン何年目になりますか。
4年目ですね。
4年目。
はい、
4年間振り返っていかがですか。
いや、去年初めて都市対抗出場して、はい、で、あ、都市対抗ってこんなにいいもんなんだというか、はい、いろんな人に応援していただいて、でまだ日本選手権に出たことがないので、はい、ちょっと今年は何としても両ドーム出場したいなっていう気持ちが、うん、改めて去年として出て強くなりました。
そうですよね、はい、前回ねラジオ出演していただいた時も、
はい、
ずっと都市対抗に出たいんだ出たいんだとおっしゃって、はい、やっと念願が叶って、都市対抗出場した後ラジオ、ね、出ていただいたんですよね、
はい、
そしたらあれは何だったんでしょうね。見事に都市対抗どうでしたかって言った瞬間に電話がプツッと切れてしまうというハプニングがありましたけれども。
そうですね、回線さえもじらしてきたという、
はい、
ことなんじゃないでしょうか。
なかなかスムーズには喋らせてくれないこのレギュラーへの道が
ちょっとだけ険しかったです。
そうですよね、
はい、
では改めて伺いましょう。初めての都市対抗野球、
はい、
どうでしたか。
いや、本当にお世話になってる会社の人だったり、
はい、
まあ、普段その友人だったりがそのわざわざ足を運んでくれて応援してくれる場所で自分がプレーできるっていう、そのなんか環境が夢のようで、まあ緊張ももちろんしたんですけどすごい楽しくて、なんかもう本当にもう一回ここでやりたいなっていう気持ちがものすごく強くなりました。
なるほど、再び今年もあの舞台に立ちたいなという思いが強くなったということなんですね。私も東京ドームの客席から見てたんですけれども。
ありがとうございます。
一つ質問をしてもいいですか。
はい、
はい、多分お一人だけだったと思うんですけど、はい、ずっとサングラスをかけてましたよね何か眩しかったんでしょうかね。ちょっといきさつをお伺いしてもよろしいですか。はい、
友人にも指摘されました、
はい、
その件については、
はいはい、
なんで3も出てないのにサングラスの前だけがかけてるんだっていうことだったんですけど、あれは、
はい、
ドーム用のメガネなんですよ。ドームの。
なるほど。
で、まあ、デイゲームだと、
はい、
太陽が東京ドームの真上に来るんで、
ええ、
ものすごい見づらくなるんですよ。
室内でも。
そうなんですよ、
はい、
天井が白くて、
はい、
太陽の光が入ってきちゃうんで。
そうなんですか。
で、2試合ともナイターでした、カズさんは。
なるほど。
いらなかったです、正直。
本来ならば、
はい、
東京ドームでもお日様が出てれば、
そうなんです
よ、ちょっと光が入ってくるわけ
ですね。すごい、その白い天井から光が漏れてきて、はい、それがものすごい見づらいんで。
そのためにドーム用のサングラスを用意していたわけですね。
そうなんですよ。
それとまさかのナイターだった
の。ナイター2試合で、
はい、
まあ、正直話はものすごい格好つけて、
はい、
ちょっと目立ったろうかということで。
そういう行き方があったんですねそのサングラスはいつぐらいに準備されたんですか。
いや、あれはもう個人のではないです。
あら、
チームで準備してくれてて、
はい、
で勝ち進んだらその あのデーゲームというか、はい、午前中の試合のこともあるんで、はい、その時に使おうということだったんですけど、
なるほど。ということは選手全員があのサングラスを持っていたわけなんですね。
まあ、基本的に使いたい人は、
使いたい人は、
はい、
でも実際使ったのは
私だけです。
まあ結局はちょっと目立ちたかったと。
目立ちたかったです。あの、はい、ベンチの時もかけてましたから、私は。
そうですよね、は
いはい、何が眩しいんだっていう、はい、後で映像を見たんですけど大して似合ってもなかった
っていう、はい、いや似合ってましたよ、すっごくかっこよかったです。
ありがとうございます、
はい、
救われました。
似合うなと思って、でも眩しくないのにと思って。いろいろと一冊があってのサングラスだったんですね。
はい、かっこつけてるだけではないです。
ですよね、
はい
はい、でも松田選手らしくていいですね、は
い、ありがとうございます。
結構目立ちたがり屋なんですか？
いや、非常に目立ちたがり屋です。
そうですよ ね、 ですよね。小学校の頃に一本足打法を始めたのもやっぱ目立ちたかったんですか？
まあ、でもホームラン打ちたかったんですよ。
あ、はい、
でやっぱり一番ホームラン打ったことがあるプロ野球選手は誰だってなって、はい、やっぱ王貞治さん、
はい、
もう足上げるしかないじゃんっていうことで
憧れて、
目立ちたいというよりはもう足上げるしかないじゃん。
なるほど。ただホームランを打ちたかった
という。そうです、そうです、そうです。
実績を残したかった。
はい、
今ホームランという言葉が出ましたけれども、はい、松田選手といえば、
はい、
ね、ホームランですけれども、
はい、
毎年ね目標を掲げていらっしゃって、はい、一昨年20本の目標だったんですけれども、はい、まあ、結果1本だったんですよね。
そうです、
はい、なのでその目標がちょっと下がってきたんですよね。
ちょっとだけですね、ちょっとずつ、ちょっとずつ、はい、
はいはい、目標20本だったのが何本になったんでしたっけ？
2本です。
ちょっとですかね。
はい、
はい、ということで去年の目標はホームラン2本、
はい、
で結果はいかがだったんでしょうか？3本です。
ありがとうございます。3本、
3本、
はい、
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
まあ、目標達成ということで。
ちなみにもう今シーズン1本打ちましたから。
あ、そうなんですか。もうオープン戦始まりましたもんね、
はい、2試合目で1本打ちました。
あ、2試合目で1本、
これは年間20本ペースです。
あ、じゃあどうしましょう、今年の目標は
4本でお願いします。
そこは大きくいきましょうよ。
10本ぐらいにしとくかな。
どうします？
ちょっと2桁行ってみたいなってい
う。行きたいですよね、
はい、2
試合で1本打ってるってことはもう4試合で2本ですよ。
多分2試合に1本打ち続けたら、
はい、もうすごいことになりますよね。
多分50本ぐらいいきますよ。
そうですよね。、はあ、
うん、
ではどうしましょう。
4本でお願いします。
それでもやっぱり4本なんですね。、はい、じゃあ4本の目標を、
はい、
ぜひ達成していただきたいと思います。はい、出身はどちらですか？
北海道。
北海道ですね、はい、なかなかコロナで帰れなかったということでしたけれども、はい、年末年始はどういう？
年末はさすがにちょっと家に帰らせていただいて、実家に。
実家に。あ、ということは
ゆっくり、はい、
大好きなお母さんにも会えたわけですね。
会いましたね。
よかったですね。何年ぶりの再会だったんですか？
2年ぶり
ですね。2年ぶり。久しぶりのご家族はどうでしたか？
いや、僕も結構喋るんですけど、こうやって。
そうですよね、チームの中では喋るんだけど、家に帰るとなぜか喋らないっておっしゃってましたけど、
理由が分かりまして。
あ、分かりましたか。はい、
あの僕の母親がものすごいマシンガントーク僕が話す隙がないということで、あ、はい、あ、でもう今年帰った時にはやっぱこの人の息子なんだなっていうのを改めて、
なるほど、
2年ぶりに再確認した感じでした。
なるほど。松田選手はすごくよく喋るというイメージ私あるんですけれども、はい、ご実家に帰るとさらに上がいらっしゃったんです
よ。僕なんて本当に
お母様のマシンガントークで喋る隙がなかった、
はい、全然ないです。
今回もですか？
オチもなかったです。
ずっと喋り
っぱなしで、ずっと喋っててオチもなかったです。
あ、でも賑やかでいいです
よ
ね。
いや、よかったです。それ本当に楽しかったですけど、
はい、
もう兄はあの僕から見たら姪っ子になるんですかね。
あ、お兄様のお子様。
はい、
はい、そう
です
ね。
もうなんか2年も会わないうちに大きくなってて、
はい、はい、
なんかすごい新鮮で、うん、それも楽しかったんですけど、やっぱりその母親のマシンガントークで全部かっさらわれてたっていう感じ。
そうなんですか。お父様はいかがですか？
野球にはすごい熱いんですよね、
はい、
なんか頑張れっていう感じで、うん、
なるほど、
もう熱い親父で。
じゃあ今回もご実家でそういう野球の話とかも、
もうほんとちょっと角刈りみたいな感じの頭で。
はい、
もう熱い
野球熱を。
角刈りではないですけど、 ぐらい
ぐらいの勢い
ぐらいのもう角刈りに見えるぐらいの暑さでした、はい、
そうなんですね、角刈りに見えるぐらいの暑さ、はい、まあ、それはすごい、だん
だん暑すぎて角刈りなんじゃないかっていう錯覚が起きるぐらい野球に熱い。
そうなんですね、
はい、
いや改めてじゃ大好きなお母さんに一言お願いします。
このラジオを本当楽しみにしてるんですよ、
ありがとうございます。
いつ出るんだって、はい、もうしつこくライン、なんたってカズサマジックにいつ出てくれるんだっていうことで、はい、いやもうこれも間違いなく聞くと思うんで、
親戚中にラインして。
そうです、
はい、じゃ親戚の方も聞いてらっしゃると
思います、ね、間違いなく聞いてます、はい、その上でいつもありがとうっていうことで、はい、大好きだよっていうことでいかがでしょうか。
お母様どうでしょうか、ね、届きましたでしょうか、
はいはい、もう親父にも同じ気持ちです。
お父様にも、はい、
はい、いつもありがとうということで、はい、もう本当に熱い角刈りのように見えてる親父ですけど、
はい、
大好きだよって
伝わ
ってほしいなと思います、はいはい、
ぜひね今年は東京ドームいらしてほしいですね。
そうですね、
ね、なんとかコロナが落ち着いて、はい、でそのためにはやっぱ出場しなきゃいけないわけで。
そうです、
はい、その通りです。もう今日も練習を、ね、拝見させていただいたんですけれども、はい、結構ハードな練習ですね。
まだ都市対抗関係ないですけど地方大会が始まるんで、はい、もうそれに向けてかなりこうギアが上がってきたというかハードになってきた感じですね。今津
田選手はもうムードメーカーですからね、
はい、
もう自他ともに認める、
もう認めざるを得ないと思ってます。
そうですよね、
はい、
あの前に小林選手に伺ったらもう朝から晩まで喋ってるっておっしゃってましたけれどもやっぱこれはお母様からの遺伝なんでしょうかね。
そうですね、でも本当に飛沫だけは気をつけてます。
飛沫に気をつけながらずっと喋ってると、はい、とにかくみんなを喜ばせたいんだっていうことですよね。
はい、おっしゃる通りです。
あの去年の個人のスローガンが、
はい、
あのモーコリタ、
はい、もう怒りた、はい、
はい、だってこれはそこから来てるんですかね。やっぱり自分を忘れて他人のためにっていうのは。
そうなんですよ、もう自己犠牲、
はい、
なんていうんですか、サクリファイスっていうんですか。
ああ、深いですね、
はい、はい、もうそういう精神が僕大好きなんで、もうだ他の人を喜ばせるとか、はい、なんか人に優しくするっていうのが好きで、もう優しいっていう感じと優れてるっていう感じ、はい、同じ感じがつくんですよ、はい、だから優れてる人っていうのは優しい人のことを言うっていう。
なるほど、人に優しくすることが、
はい、優れてる人だっていうことで。
なるほど、それで去年はモーコリタ、
モーコリタで
という言葉を掲げてたんですね、はい、ぴったりですね。
ありがとうございます。
でもね、あのこれもやっぱり勝負の世界なので、はい、レギュラー争いにしてもやっぱり他人に優しくよりも、もう自分が自分がっていかなきゃいけないっていう面もあるんじゃないですか。
そうですね、僕はスポーツ選手には向いてないと思います、
うん、
そうい
った今更ですか。そうなんですね。でもまあチーム戦ですからね。
そうですね、
チームワークを大切にということなんですね、はい、今年のスローガン、個人のスローガンももう決まったんですか。
決まりました。
あ、もう発表してもいいのかな。
はい、大丈夫です。
今年のスローガンは何でしょう。
今年のスローガンは生涯小僧にしました。
生涯小僧、
はい、初志貫徹みたいな感じで。
なるほど、毎回深いですね。
はい、生涯小僧についてはちょっと、
はい、
あの塩沼良純大阿闍梨っていう偉いお坊さんがいるんですけど、はい、その人のストーリーをもうあのこれを聞いた方にぜひ勉強していただければ。
なるほど、
ものすごい深い言葉なん
です。前回のね、モーコリタも、
はい、
あの仏教の言葉なん
です。あ、そうです、
ですね、全然素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
そういう考えをぜひね、後輩の方にも、
はい、
ね、引き継いでいただきたいと思います。では最後になりますが、
はい
はい、改めて今年の夢、目標、はい、個人的なことをお願いします。
はい、ちょっと個人的なことを話そうと思ってもどうしてもこうチームのことを考えてしまうのが、
はい、僕の、
はい、僕のいいところということで、はい、やっぱり両ドーム出場して、はい、まあ、去年都市対抗で応援してくださった方にもう一回こう恩返しの意味も含めて都市対抗もう一回出るというのと、4年目で初 の日本選手権になんとか出たいということで、この両ドーム出場をチーム個人ともに目標として頑張りたいなというふうに思います。
両ドーム出場、
はい、
そして両ドーム、ね、東京ドーム、そして大阪の京セラドーム、
はい、
出場した暁にはサングラスはどうしましょう。
2個かけようかなと思ってます。2種
類。どこにかけてるの？重ねてかけます
か？重ねてか、はい、もう時間ごとにバリエーション変えていこうかなという、こう、
なるほど、
イニングごとに。
あ、じゃあちょっと派手な色目のを準備して、ね、
ちょっとビッグボス感出そうかな。
いいですね。いろんなサングラスを準備しなきゃいけないですね。
そうですね。
プレーに支障がない程度の、
はい
はい、
松田集中してんのかと言われない程度に。
言われたりしますか？
まだ言われてないです。
まだ言われてないですね、
はい、まだこういう松田はこういうものだと思われてます。
なるほど、
はい、
本当は喋りは面白いんですけどでもグラウンドに立つとコロッと変わって、
はい、
もう表情から変わりますよね。グラウンドでは本当に真剣ですよね。
そうじゃないとやばいなと思ってます。
そうですよね、はい、だからこのユーモアとこのオンオフの切り替えが松田選手は素晴らしいなと思いますけど、は
い、ありがとうございます、
はい、なんか注意してるんですか、それとも自然に？
でも周りもの環境もあると思います、はい、やっぱみんな真剣にやってるんで、
さ
すがに僕も多分そこには気持ち混ざっていって、
はい、
僕もがっつりやってやろうっていうことで。
なるほど。
でも一個こう球場の外に出た時は、はい、やっぱチームメイトでもあり仲間なんで、
はい、
そこは楽しくっていう。はい、
じゃあこれからもオンオフ使い分けながら、はい、ムードメーカーとしてご活躍いただきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはカズサマジックのムードメーカー松田慎吾選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。なんたってカズサマジック、この時間は株式会社日本製鉄の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。